スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
ハズケと
小関です。
はい、例によってというかもう何回も聞いてるかもしれないんですが、またまた前置き前振りですね。
はい、はい、
ですね、まあ、今個展も始まったばっかりで、
はい、
なんて言うんでしょう、個展は始まり始めながら準備してるっていう感じで、なんかすごく個展の会場が徐々に出来上がりつつあるみたいな、そんな感じです、
だってこの間のプレミアムプレビューでできてたんじゃない？
あ、できてたんですけど、なんて言うんでしょう、細かい案内とか、例の、こう価格どうしたらいいとかいうのが、
はいはいはい、
やっと決まってですね、
ほう、
値段を価格を張ったりとか、そんなことを今日一日して、
はいはい、あ、そうなんだ、
いました、はい、あと、お一人、大阪からこう初めて来ましたって
言って
、あれ、なんで知ったんですかって聞いたら、いや、ポッドキャストを聞いてたんですって、女性の方だったんですけど。
女性の方？
女性の方。最近聞き始めたんですよ。
最近？
最近って言ってました。ほんとびっくりしました。
すごいですね、大阪から。結構関西いらっしゃるんだよね。
そうですよね。
ありがたいことです。
もう、ちょっと感激しましたね、今日は。はい。
ありがとうございます。プレミアプレビューの時に来てくれたらよかったよね。
まあそうですね。ちょっと都合がついたのでということだったんです。うん、なんかプレミアプレビューのことも知ってて、
うん、
来れればよかったんですけどっていう話はしてました。
うん、まあ大阪からじゃねえ。
まあ
そんな勝手な都合では来れないと思います。はい、まあでも作品ご覧いただいて須野さんとも会えたっていうのはタイミング良かったですね、
はい、
ありがとうございます。まあそんな須野さんの個展の案内もこれから流れると思いますが、
はい、
もう始まっております。はい、これ配信予定からいくとまだ一応会期中には配信できるのかな、はい、でそんな感じになっております。多分この後溜まってる分流していくと終わってんのに案内してるみたいな状態になるんじゃないかと思いますが、かろうじてまだ会期中には出せるんじゃないかと思いますので、
はい、
一応ご案内もありますのでぜひ、お聞きいただければと思いますが、今回4月21日に収録しました333回この後流れます。
はい、
エネループプロ買いました。
あ、その後どうなったんですか？
使ってますけど、
あ、はい、
さあ分からず。
あ、そうですか。
なんとなくチャージがちょっと早いかなとか、なんかほとんど、なんて言うんでしたっけ、フラシボ効果って言うんですか。
あ、
そんな程度ぐらいしか。
気持ち的にはっていう感じ。
前、なんだろうな、その取り方にもよったのかもしれないけど、うん、普通の、このプロじゃないエネループ使って、はい、1日行事同行すると2回とか3回とか入れ替えてたんですよ。
はい、はいはい、
まあ、その充電がなんかタイミングが悪くてちゃんと満充電してないの突っ込んじゃったりとかそういうのもあったのかもしれないですけど、うん、頻繁にちょっと変えてるイメージがあったんで、
はい、
あれだったんですけど、今普通のエネループでも別に1回変えるか変えないかみたいな感じで撮ってるんで、あんまりプロにしたっていう感じがないかな。
うん、
ただ集合を取るときに、
はい、
外付けの8本の、
はい、
入れるやつ、なんていうんですか、外部バッテリーパック。
はい、
あれを、あ、付けるのどうしようかな、めんどくさいな、でもプロか、今入ってるの。で、ちょっとなんとなくそれで安心して、うん、そのまま外部バッテリーパックなしで取る。
はい、
なんかその、つけなくても別にいいじゃんみたいな、そういうちょっと安心感を買ったぐらいかな。はい、でも寿命が普通のより短いんだよねこれ。
まあそうですね。
なので、うん、ちょっとその、
うん、どっちを取るかっていう話。まあその後どうだったんでしょう。
回数でだいたいこれぐらいでもうやめとこうみたいに捨てるタイミングをちょっと気にしておかないといけないかなみたいな、
う
ん、
そうかもしれないですね、
感じですけどね、うん、一応今普通に使ってますが、
はい、
あ今明らかにプロ入ってるねって分かるような感じじゃないですね。そんなに変わんない感じです、うん、で出た Z が出たってなんだっけ、ああペンタックス645が出ましたねっていう話か、はい、
小笠原のに行った時に、
うん、
お客さんでこれ首からぶら下げてる、
へ
え、いたんだ、
ひげ
ひげーと思って、
首から下げるカメラじゃないですよね。まあ確かに軽量だけど。
まあそうですね。
首、だるくなるよな。
いや、まあ、まあ割と若い人だったんですけど。
うん。
うん、それで、結構足場の悪い、こう、例の南島っていう、半助さんが、なんだっけ、
紅の豚みたいな。基地みたいなとこ。
はい。あそこ結構足場悪いんですよ。あの看護師が隆起したところなんで、うん、そこをこう首から下げてこう歩いてたんですけど、
うん、
ちょっと逆心配に転ばないでねっていう、
ちょっと使ってみたい気はしますけどね。
売れてるは売れてる。
あそこ
長だっけ、バックオーダー出て、
うん、
今だとなんかちょっと待たないと手に入らんみたいな話を来ましたね。
そうなんだ。
すごいです
ね、うん、雑誌なんかでサンプルとか特集とかぼちぼち出てきてるんで、
はい、
ですけど、
うん、
なんかアホみたいに映るカメラだなとか思いながら見てました。
なるほど。まあそんな話とですね、
はい、
みんなのワークショップ過去仮、をやってってますんで、だいぶ間が空いてやったんじゃないかなと思うんですが、久々にやったのがポートフォリオを作ってみよう。
はい。何話したか忘れてます。
ポートフォリオって何ですかみたいな。いやなんかね、
聞いてみ
なきゃ。ちゃんと作んなきゃなと思いながら全然できてなかったんで、それをネタにしたんだと思うんですけど、
はい、
未だにできてません。なんかの時にさ、こういうの撮ってますみたいなのパッと見せられる人っているじゃん、
はいはいはい、
iPhone とかに入れてて、
はい、うん、
北沢さんとか多分そうしてるんだと思うんだけど、ないんですよね俺そういうの。
うん、いや僕もないですねっていう感じです。
やっぱこういう時に差出るよなとか思ってて、
うん、
ちょっと iPhone とか iPad とか持ってるくせにそういうのは入っていないみたいなね、うん、ちょっとそういうのをパッと、まあそういうのに入れない今でもプリント、でもスノーさんちゃんと作ってたじゃん昔、
まあそうですね、見せてもらう、最近サボってるんですけど、
はい、ちゃんとプリントしたやつをファイルに入れて ね、 そ う、 ね、だからそういうものをちゃんと作っておかないといけないなとか思いながら、うん、なかなかできていないんですが、そんなお話をしているんじゃないかと思います、はい、もうさすがに4月に撮った3ヶ月前ですからね、もう忘れちゃいましたけど、ぜひ聞いてみてください。はい、で、お題。宿題、はい、なんかここいろいろあったみたい。7月末ってここにも書いてありますけど、
はいはい、
6月末って言ってたのもあったみたいね。
あ、そうなんだ。ひどい話ですね。
今この収録がですね、7月26日、ギリギリまだあと、まあ、1時間切りましたけど、まだ26日なので、一応今も進行中なはずなんです、はい、ただ6月とかなんか言ってた回があったらしく、すでに宿題多数、
そうです
お送りいただいております。
申し訳ない、
ということでこれも、一応7月末までということに、
はい、
撮りました2人は。
実はまだですっていうか、半助さんのがなんか全然できなくて、
ああ
、でも小関さんのもやってないんだ
けど、ということなので7月末、になります。
はい。
大変だ。ぜひ、あ、これでもな、配信がな、多分超えちゃう、あ、超えない、いやいや超えちゃうか。
あ、そうですか。
配信はもう終わってます。
はい。
締め切ってると思います。
はい。
なのでもうダメだ。収録自体はまだギリあれなんですけどね。配信の時には多分終わってると思いますので、これお聞きの方はもうアウトという感じでございます。はい、お送りいただいた方、 も、どうなのか楽しみにしてください。じゃあそろそろ次のお題も考えないといけないんだよね。
ああはい。
夏休みの宿題を考えないと。
なんかもうなんかリスナーの方にこういい加減にしろと怒られそうな気がする。
ぜひ
出すだけ出しといてそれはないだろうみたいな。
あいやいやあのいただいたやつはちゃんとね、はいまあ、ご紹介しますのでお待ちください。
そうですけど、
結構いい作
品。こっちも真面目にやんなきゃ、
ね。結構ねいろんないい作品が届いてますので、はいこちらのご紹介も楽しみにお待ちいただければと思います。ただあと3本溜まってますのでその後になっちゃうかと思いますが、ぜひ。だちょっとあれだね、週1じゃなくて、早めに出そうかね。ちょっとサイクル上げてね。はいということで、もしかしたら、はい、締め切り前に配信されてるかもしれませんので、配信前にお聞きいただいた方はまだ間に合うかもしれません。ちょっと気分、私の気分次第になっちゃうところが、大いにありますが。でもね、来週ね、7月30から東北に出ちゃうんですよ。
はい。
多分そうすると何にもできなくなっちゃうと思うので。今
年も、まあ、無理しないでください。
今年も福島から入り、はいどうも9時まで行こうっていうことになっているので、また全部見て回るみたいな感じになるかもしれませんが、はい、どうも福島ゲーム、まあ、いいか、ただいまの方で言おうか、
はいはい
ただいまの方でまた話したいと思います。ということで、だいぶ前が長くなってしまいましたが、この後、4月21日収録の第330回、お聞きください。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、なんか4月もう終わろうとしているのに、
うん、
寒いなんか寒いです
また寒くなりましたね。
そうですね、
うん
うん、なんか家で縮こまってるんですけど。
でもなんか来週からまた暖かくなる。来週じゃない、今週か。
あ、そうです
。明日ぐらいから徐々に上がっていって、はい、もう冬物はいいんじゃないかみたいなの、
うん、
天気予報で言ってましたけどね。
ですね、はい、うん。
昨日とか寒かったですよね。
寒かったです、なんか。はい。なんか写真撮りに行こうという感じがなかなかこう。いや一回ちょっと暑い日に、
うん、
こうワークショップじゃなくて、
うん、
なんだっけ、某写真講座のスクーリングの下見に行ってきたんですけれども、
うんうん、
すごい花が綺麗でした。みんなで山に行こうと言って山に行けなかった、
うん、
黒山サンタキーの方なんですけど、
ただいま登山隊で行ったところ。
あ、そうそうそう。
はいはいはいはい。
まあ来月のなんですけどね。
うん。
まあそういう、滝を取ろうという
。
はい。まあそういうスクリーングが企画されていて、
うん、
ちょっと行ってきたんですけれども、
うん、
花がちょうど良かったです、
ね。ああ、うん。そうですね。なんか今自分、なんかいろいろ、取れそうなものはありそうな気もするんですが、はい、なんかいろいろ忙殺されており、
はい、
なかなかゆっくり写真をっていうのができていないんですが、まあちょっとね気候もだんだん良くなってくるのでいろいろ外へ出かけて撮ってみたいなと思うんですけど、はい、なんかテーブルフォト的な、
はあ生物。
生物スティルライフっていう、
はいはい。
そういうのをちょっとやってみたいなと思いながら、
あ
ちょっとなかなかできていないのと、はい、まあ今週は、ようやくちょっとみんなのワークショップをやろうと思うんですが、
はい。
いろんな撮ったものをちゃんと自分で整理してみるっていうのもね、本格的に忙しくなる前に、しっかりやりたいなと思っているんですが、なかなか未だにできず。でもようやく落ち着いてきて、まあ運動する時間取ったり、 編集したりということもできてきているので、徐々にペースを取り戻していきたいなと思いますが、
はい、
番組的に言うと、メールをいただきまして、
はい、
野口さんから、メールじゃないのか、俺ツイッターって言ったっけ、はい、
ツイッターですね、
はい、いただきました。宿題出されたのはクリスマス時期なので去年の写真も OK なはずですが、ということで、
はい、
これ去年のダメじゃんって言ったっていうこと
大変失礼をいたしました。
もうすでに、はい、いつ出していつからいつまでがよく分かっていないみたいな、ね、
なんか去年って言われると、僕はなんか一昨年って言いますかね。
ああ、はいはいはいはい。
っていう風に感じちゃったんです
よ、ね。
なんか、要するに普通の人よりも、なんていうんでしょう、
うん。
年明けが遅かったのかもしれない。
うん。
話をしていながら、こう、時間の感覚が全然つかめてなかったっていう。
配信日が22日だったということで、
はい、
昨年末のものは、OK ということだったようです。
はい。はい、
大変失礼いたしました。まあ、そっか、今、このタイミングで入れておきましょうかね。今、現在進行中の宿題ですが、
はい。
まあ、夏休みまでの宿題、進行中でございます。私からは、曲名のタイトルをつけた写真。
うん。難しい。
曲名のイメージでもいいし、その曲自体のイメージでもいいですし、
はいはい、
もう撮っていただく方のイメージで構いません、
はい、
タイトルから想像できるようなものか、曲の雰囲気からイメージするものか、
はい、
そこら辺はお任せします。写真とそのタイトル、曲名をつけていただいてお送りください。
はい。で、僕はまあ初夏ですと。まあベタな描写で構いませんので、
うん、
これぞ初夏っていう。
ドヤ顔して初夏って言える写真だったよね。
でも寒いかな。この感じだと初夏は撮れるのかとか、今心配してます。はい。
はい。
はい、で、私名はローティーナの、
うん、
ということで、黒いものじゃないんですよね、厳密に言うとね、
はい、
うん、全体的に重めのトーンのやつ、
うん、
ということで、うん、あんまり黒いのとか影っぽいのとかそういうので縛りで見ちゃうと多分難しくなっちゃうと思うんで、
うん、
この辺は、こんなもんかなみたいな感じで、
うん、
試してみてください。
てくださる人たちのイメージするローキーってこんなもんよっていう解釈でいいってことよね。
はい。
いや、ローキーね、どうなんだろうな、難しいな。
まあこれから天気、まあ普通です
と。そうなんですよね。なんかむしろ本当はハイキーなのにしとけばよかったかなって思ってたんですよね、実は。
どっちかって言ってたもんね。
うん、全然、いや、なんか最近は。に限らないんですけど、要は自分が結局こう帰ってくる時間帯遅いから、周り見ると黒いもんばっかなんですよ。
ああ、なるほどね。はい。
まあ、夜間撮影に挑んでもらうっていうのもありかもしれないですけど。
うん、まあでもね、リスナーの方々もみんなお忙しいから
、
でもこんな時間に写真撮ってられないよって話かもしれない。まあちょっと頑張っていただくしかないですね。
ちょっとカメラを。仕事の時持ってって、はい、帰り道に撮ってみるみたいな、
はい、
そんなのもいいんですけども、まあいろいろ挑戦してみていただければということで、現在進行中でございます。野口楽さんもぜひよろしくお願いします、はい、ということで今週は、またいろいろになっちゃうかな、ただ今週はワークショップやろうと思いますので、楽しみにしてください。それでは始めていきます。
ただいまマイクのテスト中です。ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、エネループ、あ、そう、エネループプロ買ったってネタをちょっとメモしといたんですが、
はい、
結局1回、2回しか使ってないのかな、
あ、そうです。
クリップオンで使うのにエネループをずっと使ってきているんですが、はい、プロが出た時に結構いろんな人から勧められていたんだけど、どっちかというと世代が分かる方がいいかなと思って、
うん、
あのエネループって時期時期でいろんな柄物のやつとか、
ああそう
カラフルなエネループが出ているので、
ああ そ, うなんだ、うん、
それを買っていくとその世代がメモしなくてもなんとなく分かるかなと思って、はい、普通のタイプの、まあ、カラフルバージョンをずっと買えできてたんですが、ようやくちょっとプロを導入してみました。
はい。
若干プラシボ効果的なものなのかもしれないけど、若干チャージが早いような気がするな。
はい。
あとまあ持ちが長いだろうっていう、うん、まあ容量が大きいのでね、
うんうんうん、
長いんじゃないかなっていうのも、べらぼうに差が出るっていうほどではないんですが。あんまり長丁場の撮影にまだ使っていないので、ちょっとそこら辺で差が出てくるようだったらまたお話ししたいと思うんですが、はい、今のところは普通の使っててもあんまり変わんないかなみたいな、はい、結局、
は
い、本数はね8本しか買ってないので、
はい、
クリップオンに入れてで、普通のエネループをあの外付けバッテリーの8本入れるやつに入れて使っちゃっているので、
はい、
どっちかっていうとプロじゃなくて外のバッテリーから使ってんじゃないかなっていう感じがするんですが、外付け使わないで撮った時になんか若干あの外付けつけた時に近い感じで発光してくれてるような気もします、
はいはい、
もうちょっとちょっと使ってみてよかったらプロに差し替えていこうかなっていう気もするんですけどね。
これ充電器はどうなんですか。
ね、一応充電器セットで買った。
ああ、そっか。
充電器、黒い充電器がついてくるんだけど。
今まで持ってるやつには使えるん
ですか。多分、いや、
使えるんじゃないかな。
容量でっかいだけだから、その分時間が伸びる
かかるだけなんでしょう。だから普通のやつを充電すると、多分、書いてあった時間を見ると、エネループプロについてきた充電器で普通のを充電すると、若干早い感じ。う
ん、
で充電できるみたい。
なんかこのパナソニックのね、ラインナップ性能比較っていうのを見ると、
うん、
今スタンダードお手軽ハイエンドってがあって、そのハイエンドはエネループプロなんですが、うん、繰り返し使用回数だとそのスタンダード2100回に対してハイエンド500回。
そうそうそうそうそう。
ちょっとこの差が大きい。
そう。それでずっと避けてたんだけど。
ああ、そう
か、うん。まあそんなにね、容量の差と、その回数で考えるとなんか、普通のやつの方がいいかななんて思ったんですが。
ね、すごい差があるんだなと。
うん。
この お手軽モデルはまあちょっとあんまり、こう、ストロボみたいなのだと、厳しいかもしれない、
うん、でなんかね繰り返しの考えるとスタンダードでいいかなみたいな気もしたんだけどね、
うん、
ちょっと今回8本使ってみてまたもうちょっとすると遠足やら出てくるのでそうすると、うん、外付け使わずに済むと楽だしねっていうのもあってね、うん、ちょっとそれを試してまた時間も経ったらまたお話をしたいなと思いますけどね、はい、ただだいぶあのスタンダードモデルはいろんなやつバージョンを買っちゃったので それが2100回でしょ
う、
う
ん、
一番最初の頃に買ってたし、ま、何でもない真っ白系の、
はい、
まだ三様だった頃の時代のやつはそろそろやばいかなっていう感じなんだけど、うん、色のものを買い出してからのやつってまだ全然普通に使えてるので、それ考えると40本ぐらい、40本じゃ効かないかな。 う
ん、そんなにあるそうなんだ。
だってクリップオンで4本でしょ、まあ、で2台で8本でしょ、はい、で外付け用のケースが8本でしょ、
うんうん、
で縦位置グリップに使ってた時期があったから あれが6本でしょ、
6本ですね、
なので結構いっぺんに20本近く使うようなことになっちゃうので、うん、それのまんま予備って言うとその倍で40でしょ、
はい、
もっとあんのかっていう感じになってしまって
うちはそんなにないな、ないですね。
そう、だからそれもだからねこう大体ワンセットぐらいかな、丸一日の撮影で翌日なんかあると、うん、充電しきれないのよね。
ああ、まあそうですね。
でそんなのもあってちょっと充電器が早いやつが欲しいなっていうのもあって、うん、充電器買うんだったらちょっとプロ買ってみるかみたいな感じでちょっと今回買ってみたんですが、まだちょっとその差がはっきり分かるほどは使い切れていないので、またいずれお話ししたいなと思いますが、もう一つペンタックス 645Z が出たと。これペンタ最初に出たやつってなんだっけ、 645D だったっけ。
D がここで出てて、
はい、645デジタルですね。
その、
はい、
次のモデルが出るってこと、うん、
はい、Z って名乗っているそうです。
はい、ペンタックス Z 好きですね。
はい、お値段は、D とあんまり変わらない、
うんうん、
ぐらいですね。80万ぐらい出てるっていうことなので、う
ん、
ね、ちなみに同じようなものをフェイズとかハッセルで買おうとすると300万とか500万とかします。
はい、
はい、
80万っていうのはかなり安いっちゅうことか。
うん、いや、めちゃくちゃ
安いのか
破格な値段なんだけど、うん、ある意味、
うん、ね、そうですね。で今 645D が50何万とかなのかな、確か、ぐらいなので、
うん、
EOS の1とか、
うん、
D4 系とか、
うん、
あそこら辺買う人だと普通に比較対象に入ってくるぐらいの値段では買えるようになっておるようです、
うん、
まあレンズも長いのとか手出し始めたらそれなりにしますけど、
うん、
標準系ならそんなむちゃくちゃ高いわけではないので、
うん、
でライブビューがやっとつくようになって、
はあ、D はなかった、うん、
CCD だったんで、
あ、
なかったんですね。
はいはいはい。
で今度 CMOS 乗るようになったんで、
うん、
まず、感度が結構上げられる、
うん、
多分3200とか普通にいわゆるデジタル普通のデジタル一眼と同じぐらい、
うん、
高感度側に触れると、
う
ん、で持ってライブビューができて、
うん、
でオートフォーカスも K3 と同じようなユニット使ってるんで、
うん、
まあ、27点ついて、マイナス 3EV ですか、まあ、割と暗いとこでも、
うん、
脱出をすると。
うーん、
あとは、同じユニットを使ってるので、顔認識 AF とかできる。
あ
これ使って顔認識で撮る人いるんだろうか。
いや、まあ、あれば、いいんじゃないでしょうか。いや、感度20万とか書いてあります
よ
ね。
そうですね。
最高感度。
今の APS-C だとか、フルサイズで20万つってるようなやつがだいたい3200、6400。これら辺が普通、あんまり意識しないで普通に使えるっていう感じじゃないですか。
うんうん、
なそれとほぼ同等の感覚で、
うん、
高感度が上げられる、
うん、
で出てくれば、まあ、あのちょっとでっかいセンサーないと、
うん、
動画撮れたりもするらしいですけど、
うん、
誰が使うんだろうっていう気もします
よ。動画撮れるの？ 4 号で動画ね。
まあ、4K モードは余裕ですって感じです
ね。そうですね。インターバル動画って、要はだから多分インターバル撮影したのをずっとこう積み重ねて動画にするみたいなやつなんだと思うんですけど。
普通の動画じゃないんだ。インターバル動画なの？
それは 4K いける。で、他はフル HD。
ああ、
そうですね。で、まあ、防振防滴ついてて、で、液晶も起こせて、
はい、
なので、観光庁の副社用途とか、
はい、
アーカイブ系の機材だとか、うん、そういう、まあ、あと、鑑識ですとか、
うん、
そっち系もそうですし、あとは、なんだ、外の、外でファッション撮る人、
うん、
とか。
まあ、そうですね。うん、模型を大きく使いたい人は、センサーサイズがでかい方が絶対いいし、まあ、あとペンタックスのレンズのがいいっていう、
ね、昔から、ね、人はね、使ってる人いるんで、
うん、ペンタックスは、まあ、その女性の肌とかよく映るということなので、僕はあんまり使ったことないんで何とも言えないんですけど、そういう定番定評があります、
ね。そうなんだ、うん。
操作系だとか、その、なんだ、オートフォーカス周りだとか、自動露出周りだとか、その辺は本当に35っていうか、その、下のデジタル一眼とほぼユニット共用で作ってる。で、安くなってるっていうの
は。ああ、そういうことなんだ。
あるみたいですね。
ちょっと使ってみたいけどね。
うん。
645D が多分もうちょっとすると、そんなむちゃくちゃじゃない値段で入手できるようになったりするんじゃないかなって思ったりしますけど、
はい、
あれコダックのセンサーつけてて、
うん、
色は結構いいんですよね、
うん、ちょっと見てみたい、使ってみたいね、
うん、まあ多分こういうの作ってる限りペンタックスフルサイズとかあんまり興味ねえんだろうなっていう。
ああ、そういうことか、うん。フルサイズ機ってないの？
ないです。
あ、そうなんだ。APS かも645になっちゃうんだ。
そうですね。
でもなんか APS ずっと使ってて、まあ H 使ってフルサイズ行った時に、ああ、やっぱいいなと思ったからね。645になったらまたその良さみたいなのがあるんだろうなと思って、うん、
まあしっかり撮れば、
うん、いやすごい。前にでも試しでなんだっけ 645D 出た直後かなんかに試させてもらったことありますけど、
うん、
ちょっと重いぐらいで、まあ普通の手ブレほんのちょっとだけ神経使えば、
うん、
まあ割と一眼の延長で使える、
うん、
機材だと思いますよ、
うん、ちょっと使ってみたいですね。
またなんかこうそういう貸し出しというかあれあるといい、
ね。発売前イベントとかやってるんで、
うん、
新宿のフォーラム行くと貸し出しイベントとかまたやるんじゃないかな。
ああ、前あったね D のやつがね。
うん、思います。
一応まあ見に行くだけ見に行ったんですけど、
ね。あ、そうなんだ。
うん、僕は、こう写真展みたいな感じでやってて、うん、参考作品と一緒に、
うん、
まあちょっと触ってみたりっていうのはしたんですけど、
うんうん
うん、今レンズどんな感じになってるんですかね、
標準系と望遠マクロじゃねえか、マクロか、マクロ望遠と標準系はデジタル用に向けてリニューアルされました、
うん、
広角も出てるかな、確か1本、
うん、
で他のラインについてはフィルムの 645D、そのまま流用って感じですけど、
はい、
うん、 ワイド系はともかく標準から長い方に関して言えば、うん、あんまり別にデジタル対応じゃないからうんぬんっていうのはあんまりペンタップのレンズだとないので、うん、普通に使えるっていう評価でいいんじゃないかと思うんですよね、
うん
はい
うんまあ、ちょっと。
とはいえ、645のレンズってそもそも高いからね。
あ、そうなの？
いや、やっぱりお、あの、センサーサイズに。
マニュアルフォーカスの世代のやつだと、安いかも。
ああ、まあそうですけど。
ですね。
はい。
オートフォーカスしなければっていうこと
はい、そうか、はい。あ、そうか、マニュアルフォーカスのレンズもそのまま使えるんだ。
使えるんですよ。
はい。まあ、それは、いいかもしれないね。
それだと多分数万ぐらいで、
うん、
結構いろいろレンズで選べると思うんですよね。
そうですね。まあ、うん、ペンタックス645っていうフィルムのカメラはすごい たくさんユーザーいたしね。
うん、
まあそのユーザーがみんな645のデジタルに行くとは思えないけれど。
うん645のフィルムのやつが1万8000円ぐらいでボディ打ってたね。
そうですね。最初のやつだったりすると1万円台から、うん、オートフォーカスになってるやつでも3万から5万ぐらいまで出せば買えるんじゃないかな。
こんなんで買えるんだとか思ってちょっとびっくりしてたんだけどね。いや、まあでも80万か。まあでも、いやもう全然お話にならないわっていうほどじゃないっていうのはちょっとびっくりだよね、こういう機材がね。まあ、実際それで元が取れるような撮影があるかっていうとちょっと微妙だけど、うん、いやちょっとこういうので一回集合写真とか撮ってみたいね。はい、ちゅうことで。
あ、そうですね。
いや多分全然違うからびっくりすると思うんですよ。
そうなんだ。一回ちょっと使ってみたいな。うん、中盤。
まあ、ただ印刷になっちゃうと、プリントは別にして、まあでもプリントも今はデジタルでやるからあんまし変わんなくなっちゃうかもしれないですよね。2L とかそのぐらいでやっちゃうと。
あ、そうですね。大伸ばし前提になっちゃうんで。
大伸ばししたら、やっぱり違うと思うんだけど。
まあ、あとはどこでもトリミング放題みたいな。
あ、そう
か。
そういう気持ちの。
でっかく撮っても。
うん。
うん。なんかすごい引きで撮って、必要なとこ撮っても、うん、普通のカメラでフルで撮ったぐらいのサイズは確保できるかもしれないみたいなね。まあちょっとみんな見てみたいな、これな。なんか借りれたりするといいんだよね。
ね。
まあでも借りるの怖いな。80万もする機材だとね。はい、ということで。
はい。
これが6月
ですね。なんかそのぐらいを予定して。
はい。
これ D はすごい、あれでしょ、遅れ遅れになったんでしょ。
いや。
発表してからはちゃんと出たんだ。
っていうよりはバックオーダーが結構出たんじゃないかな。
うん、まあ、
なんかしばらく流通なかなか出なかったのは、あれは一応発売はしてたんだけど、
うん、
物がないっていう。
うん
まあ、で、おそらく Z もそういうような感じになるんじゃないかとは思うんですけど。
いや、でもしたらこれ結構この値段でって考えると結構独壇場な感じになるのかね。
そうですね。あとは、でも、結局スタジオ用途だとあのレーズシャッター使えないとか、
うん、
そういう点でちょっと回避される事例とかはあるのかもしれないですけどね、
うん、でこれじゃなかったら、ねうん、フェーズ1とか、
うん、フェーズかハッセルか、
うん、ハッセル
ですかね。でまあ500万ボディ500万ですかね、あっちは
500万って高級車買えるよね。まあ、これもちょっとした軽自動車ぐらい買えちゃいそうだけど。はい。まあちょっと使って 見たい気もしますが、どっか CP プラスかなんかでシャッターだけは切ったような気がするんだけどな。
ああ
、そうですね。あ、違うわ。新宿の、あれそこでもシャッターは切ったんだ。
うん、切りました。なんか CP プラスはあっちの、あれじゃない、ハッセルか。なんか、
ハッセルだ、ハッセル。ハッセルを触らせてもらったんだよね。そう、これは、新宿のペンタックスで、展示品が置いてあってシャッター切れたので、試しに切ってみようと。うん、結構重厚な感じで良かったですけどね。はい。ということで、645Z は間もなく発売だそうです。なんか、想像でノクチラックスさんぐらいしか手が出ないんじゃないかなみたいな感じがしますけどね。で、ワークショップ、他なんかあります？
はい、それでね、ペンタックスの話をしたついでに、
うん、
ハイパー操作系っていうものについてちょっとアピールしておこうかなと思って、ちょっとかちょろちょろ書いてたんですけど、
はい、うん、
ペンタックスの機材っていうのがね、でも、もう20年ぐらいかな、
うん、
独特のもんで、ハイパーマニュアル、ハイパープログラムっていうものがあるんですね。
うん、
で、何をするかっていうと、もともと、標準設定で使っていると、
うん、
プログラムにだけ合わせておけば、
うん、
絞り優先、シャッター優先考えなくてよい。
うん、
え？どういうこと？
というのがまず大前提。
は
い、Z1 の頃だと割と革新的だったんですけど、今だとそうでもないのかな。はい、プログラムシフトで他社だとついてますよね。
はい、
プログラム設定して、
うん、
前のダイヤル回すと、
うん、
なんか絞りなり、シャッターなりどっちかが動いて、
はいはいはい、
でもう片っぽのダイヤル回すと露出補正だったりとかするのかな。
ああ、そうそうそうそう。
うん。
う
ん、で、標準設定の状態でハイパープログラムって使うと、
うん、
片一方を回すとシャッターがシフトしていって、
うん、
もう片っぽを回すと絞り側がシフトしていくと。
うん。
で、シフトさせた側について、
うん、
最後にシフトさせた側の方の強度、の、設定値に合わせて、露出がシフトする、
うん、
もしくは軌道が変わった時に追従する数字が変わる、
うん、
ので基本的には、そこになんだプログラムのままで絞り優先っぽい挙動とかシャッター優先っぽい挙動とかをする、
うん、あ、これ便利ね。
ちゅうのがハイパープログラム、
うん、これ露出補正したい時はどうするの？
露出補正ボタンを押す、
うん、
ああ、そういうこと。
押しながらダイヤルを回す。
ああ、それでいいよね。
まあ、そうですね。
で、あとは、それが発生して、TAV っていう、要は、感度優先、露出値優先自動露出って言うんだっけかな。
うん、
要は、決めたシャッタースピードと、
うん、
絞りだけ、固定させて、
うん、
明るさに合わせて感度の方をシフトさせてと、う
ん、ああ、うん、はいはいはいはい、
そういうのが、派生系としてあるんですけど、はい、
うん、
要はその自分で数字を決めさせろっていうのが最優先にある、
はい、
操作系っていうのがずっとあったわけですね、
うん、
でハイパーマニュアルっていうのはそれとまた逆で、
うん、
あらかじめ自分で適当な設定するじゃないですか、
うん、
で露出合わせたいものに向かってボタンを押すと、
うん、
だいたいそれっぽいシャッターと絞りに合わせてくれる、
うん、
ほう
ほう、はい、
ハイパーマニュアル、
ほう
ほう、
なので
まずそのバンと向
けて、まあ、どこでもいいんですよ。ほらマニュアルのままで、
うん、
最初自分で光見ながら決められる人は決めて取りゃいいじゃないですか、
うんうん、
で、わかんない人は、まずとりあえずそのボタンを押すと、
うん、
カメラがそれっぽいところに合わせてくれるので、自分でなんかこう。
あ、そこから自分の好きなように変えればいいの。組み合わせを。
というのがあって、 今だと、なんだ、機械的に連動しないレンズとか、
はい、
古いレンズとか使うときに、割と重宝されていく機能という扱いされてるんですけど、もともとはその自分で一周決めさせると。
これ何？伝統的な、あれなの？
ペンタックスの Z1 っていうフィルムの一眼レフがあって、それが91年ぐらい発売されて、その時に搭載されたんですけど、複雑すぎる。
そうっすね。
理解されなかった。
そう
でも、そのハイパーなんとか系っていうのはずっと続いてて、なんだっけ、イースト D の系、デジタルになってもずっと乗っかってて、で、現在の一通りの機種や、645D とかにも乗っかってます。
あ、じゃあこのグリーンボタンってみんなついてるの？
ついてます。
あ、そうなんだ。
コンパクトデジカメでもついてるんだけど、こだとちょっと意味合いが変わるんです。はい。
ちょっと今さ。
はい。で、グリーンボタンっていうのがあってですね、
うん、
要はそのハイパーなんとか系をリセットするためのボタン。
うん、
ほうほうほう。
そして最初は作られたんですね。
うん、
プログラムライン。プログラムのなんかこう、ダイヤルぐりぐり回して、なんか元に戻したいんだけどよくわかんない。
はいはい。
いう時に、このボタンを押せば元に戻りますよと。その最初プログラムで。で、決めの、なんだ、プログラムオートで決めたらこんぐらいの数字になりますよ。っていうとこのいい具合なところに戻す。で、ハイパーマニュアルのその、露出決めるときのボタンも、いわゆるそのグリーンボタンに当たるそのボタンで、なんかとりあえず押せばいいように決めてくれる。
へぇー。これ、今、散々言ってます。Q7 にもついてるね、グリーンボタン。
はい。そうですね。
あ、面白いな。
で、デジタルになってもう少しその辺がさらに進化して、要はオート、なんだ、ホワイトバランスなんだかセットしたんだけどよくわかんなくなったとか、そういう時にホワイトバランスボタンを押しながらグリーンを押すと、オートホワイトに戻るとか。
それ意外と便利な気がする。
露出補正したんだけどなんだかわかんなくなったっていう時にグリーンを押すととりあえずゼロにしてくれると。
あ、それいいな
ぁ。プラス1からなんか、マイナス3、マイナス 0.3 にしたいとか言ってガリガリガリって回さなくていいんですよ。
う
ん、
とか、感度オート、
うん、
なんだ、感度設定してるときに基準を感度オートにセットしとけば、
うん、
適当に自分でいじくり回した後でもボタン1個でオートに戻ってくれる。
へー。じゃあ何をスタートにするかっていうのも多少調整
は最初に自分の好みの設定はある程度はしておいた方が便利にはできると思います。ただ、迷ったら緑の押しとけっていうのだけ覚えておくと。
それ、わかりやすいじゃんね。だって、例えば、外用の設定しといて、外とか中、室内とか、入ったり出たり入ったりするときに、その緑を押したら外に戻るみたいなのがあれば、入るときだけごちょごちょいじって外出たら緑を押しちゃえば外用になるってことでしょ。
ああ、そうですね。多分それはどっちかというとカスタム設定とかの方の範疇になっちゃうのかな。
いやでもなんか
キャノンとかでもね、カスタムセットするとなんかいっぱい設定して
るんだけど、あるんだけど、あれちょっと微妙ですよね、スノーさんね。なんか変な。
まあ僕も使ってはいるんだけど、
うん、
忘れるのね。特に 7D とか C123 ってあって、
うん、
C1 には何をセットしたんだっけっていう感じになった。
なんか微妙にさ、なんか微調整をしなくちゃいけなくなるんじゃなかったっけ。なんか一回試して。
微調整は特にないけど、
設定した後でなんか書き込みとかをしなきゃいけない。
あ、そうですね。
このカスタムにこの今セットしてるのを合わせますみたいな感じ。
うん。で、シャッタースピード 優先にしても絞り優先にしても、まあ例えば F8 にしてそれで読み込ませたら そのカスタムにした瞬間に F8 にしかならないから
、ああそうそうそうそう、
そこから今は F56 だとか F16 だとかやんなきゃいけないので、
そうだからその基準の中に含めて欲しくない設定も入っちゃうんだよね、
うん、そう今撮影している時の AV 値のままそのままモード変わってくれればいいんだけど、
うん、
全部いっちゃうからね。
そういう意味では、うん、このグリーンもそれに近いものがあるのかな、
うん、あの他社の入門用デジカメでほらなんかしたいときはこのモードに合わせてくださいとか、
うん、
こうよく説明書きにあるじゃないですか、
うんうん
うん、で逆にもうそういうのまあないではないんですけどペンタックスでも、
うん、
とりあえず P に合わせておいてなんか迷ったらグリグリダイヤルいじくって分かんなかったら戻せるっていう方が、
うん、
学習はしやすくて面白いんじゃないかなというふうに。
なんか撮影の途中に極端な値に変えて撮ってみてもうそれはいいやってなった時に、まあ、通常のあれに戻すみたいな時には便利かもしれないよね、
うん、ですね、うんうん、というわけでこういう、操作系についてなんかあんまりいろいろあんま話題に上がらないんですけど、
うん、
結構便利なものがついているというのをあのついでだかんでアピールしておきました、
うん、
そういう話です、
ちょっとそういう試してみたいな、
うん、あの店頭でちょっと説明とかあのショールームなんか行った時に、
うん、
で店の会社の人に、
うん
説明してくださいっていう多分教えてくれると思います、
うんうん、これ Q7 でも同じように使えるのかな、グリーンボタンもついてはいるみたいなんだけど、
そうですね、
ちょっとこれはやっぱ欲しいな。でもね Q7 はもう下がんない感じなのかな、中古この間またつい最近先週から見に行ったんですがボディ
でも相場自体は落ち着いてきて
ね、落ち着いちゃってるね、うん、もうちょっと落ちるのかと思って期待して見に行ったんですが Q10 がもう1万円ぐらい、
あ、そう
ですね、Q7 は2万円ぐらいね、
はい、
で新品で買っても
2
万5千円ぐらい、
うん、にしてもレンズ買わないといけないから、うん、新品でキット買っちゃう方が
いいのかなっていう感じ
にするような気がします、うん、
ちょっとダブルズームになると5万円ぐらいになっちゃうので、うん、あやっぱりまだ手出ねえなっていう感じでちょっと指をくわえながら帰ってきた感じだったんですけど、ね、でも9.1 の1万円はありかなっていう気もするんだけど、
うん、それはレンズがついて
る、いやボディだけで、
ボディだ
け、うん、ボディだけででもね1万円高くて1万円かな、安いと9000なんぼか、
う
ん、まあボディのあれによるんでしょうけど10はだいぶ安くなっちゃってますね、
うん、なるほどね、
うん、まあでも倍率とかから考えると7の方が面白いかなっていうね、
うん、
感じがするのでどうせ買うなら7欲しいんですがまだ手が出ずという感じですけどね、ちょっとペンタックス機使うのは Q7 じゃないかなと私の場合は、早く欲しいんだけどね、面白そうだなと思いながらなかなか手が出ませんけど、
うん、
まあでも面白いですよね、このグリーンのボタンもそうだけど、ハイパープログラムなんかマニュアルってそういう風になってっちゃうんじゃないかな、マニュアルとあんまり変わんないような気もするし、どうなんでしょう。
そうですね、まあキャノンのプログラムでも似たような挙動はしてたような気がするんだけど、しなかったっけ。
どっちも変えられるっちゃ変えられるんです
よね。変えられるんですよね。
確かね。
うん。そう。だから、それ別にそのハイパーとか言ってないだけで。
一緒なの？
プログラムシフトっていうのかな、
うん。
動きとしては一緒なんだけど、
うん、
あんましそれを大体的には宣伝してないですね。う
ん、まあ今はあんまりね、ハイパーマニア、ハイパープログラム自体はそんなに大きく宣伝はしてないですね。本当に90年代のその Z シリーズ時に大々的にやってたんですけど、
うんうん、
その当時はそもそもプログラムシフトで切る 一眼レフカメラっていうのがあんまりなかったじゃないかな、
うん
うん、そもそもプログラムだったらプログラムみたいな、うん、そういう設定しか できない機種の方が多かったと記憶しておるので、
そう、うん、いやプログラムでいっちゃいいんだよね結局ね、なんかどうも使わないんだよな、うん、マニュアルか、まあでも、もうほとんどマニュアルしちゃってんのかなAV でもシャッタースピード優先でもいいような気もするし、もう全然プログラムでいいような気がするんだけどなんかあの日陰とかあれとかの時に変な動きになっちゃうのが嫌だからマニュアルで固定しちゃう感じがあるんですけどねまあもうちょっといろいろ使ってみてもいいのかもしれないなと。で、まあ、ちょっと他のメーカーのやつってなかなかねこういう触る機会がないので、それぞれの特徴みたいなのがまたあればご紹介したいなと思いますが、
はい、
はい、ということで今週は645から、ペンタックスのハイパー操作系についてちょっとお話をしてもらいました。はい、続いて、久々になりました、いつぶりなんだろうね、数ヶ月単位でおサボりしておりましたが、みんなのワークショップ過去借り、いつまで借り付けとくのかちょっとまだ未定ですが、今週はちょポートフォリオって言っちゃうとどうなんだろうって気もするんですが、を作ってみよう、
はい、
ということで、自分の作品をまとめてみよう、
うん、
っていうことなんですが、おい、やってみようと思いながらなかなかやってないんだよね。
ああ、まあそうですね。まあアルバム一番簡単なのは、
うん、
もう本当あのアルバムというかポケットアルバムみたいなのに写真を集めて入れてみるっていうのが、
うん、
こう一番簡単なやり方かなとは思うんだけれども。うん、ただこれあの、ただ集めるのと、
うん、
最初からこういうイメージであの企画を持ってやる、あのやるのとはちょっと違うんですよね、
うん、あ、そうそう、だから、うん、なんとなくいいものだけチョイスして、うん、気に入った写真だけピッピッピッピッってこう、
うん、
拾い出して、
はい、
単純にそのまあ20枚だったら20枚のアルバムにこう差し込んでいくっていうのではなくて、
はいはい、
何かこうテーマというかね、はい、自分なりのそのテーマを持って20枚を選び出すとか、う
ん、はい、
そういう作業をすることによってちょっと見えてくるものみたいなのもあるんじゃないかな、
う
ん、
まあそうですね、その選び出す前に、
うん、
先にテーマがあって撮ってた方が、
ああ、はいはいはい。そうか。
あの、撮ってないと、なかなかそう、こう、うまく選び出せないですね。まあ僕の経験上なんではそうなんですけど、あと学生に教えててもそうなんですけれども、うん、学生とか、まあ、あの、そういう、いろんな写真の教室で教えててそうなんですけども、
うん、
あの、結構いい写真撮ってくる人は、まあ、何でもやってればね、
うん、
その場所その場所そのテーマそのテーマっていうか、例えば花、今回は花取りに行ったとか、今回旅行で、うん、あの南の島行ったとか言って、うん、いい写真、その都度その都度いい写真はあるんだけど、
うん、
じゃあちょっとこれでまとめてみたいんですがみたいな話になった時に、
うん、
もう全然まとまらない、
うん、
まあ、あのもうどういうその時はその被写体に対して一番いい、こうね、ものを撮ろうとしてやってるので、
うん、
あの、結局一点一点になってしまっているので、
うんうんうん、
まあ、あの、なかなか難しいんですね、それで、こうまとめると。
うん、
もう結局気に入ったものを集めましたっていうのになってしまうので、
うん、
まあ、もし、あのなんか自分の作品としてこれですって見せたいものがを作りたいと思うんだったら、最初にテーマはこういうものっていう風に結構ちょっとレンジをこう、あの方向性をとかね、
うん、
あの は考えた方が、考えて撮ったものから選んだ方がいいと思うんですよね。うん、
なんかさ、今、その、なんて言うんだろうな、その枚数的にさ、写真好きな人だったら、何百枚何千枚ぐらいっていうのはあるわけじゃないですか。で、一旦そこでこうまとめてみたときに、そのまとまらないっていうこと自体を経験しないと難しくない？
うん。まあそうですね。まあまとめるのに、その、多分今だとみんな画面とかで、
うん、
本当 iPad とかで、
うん、
こう一覧作って見るって終わりなのかもしれないんだけど、
うん、
結局、プリントする手間っていうかね、
うん、
あのプリントに耐えうるデータかどうかっていうか、その素材かどうかっていうのが、まあ、まず、うん、第一関門になると思うんですけど、
はいはいはい、
うん、あの集めるときに、
うん
うん、なんか画面で見ててよくても、やっぱりプリントしてみるとあんましっていうのは、
はいはいはい、
結構あるし、
うん、
まあそのプリントのときにいろいろ頑張って、その良さを出すっていうのも、うん、まあ一つの技術なんですけれども、
うん、
家庭として、家庭は、の中にはもちろんあると思うんですけど、
うん。
うん、そういう意味では、そうですね、まずプリントするのを選んでみようっていうところ
が、
結局最初になんか、これは、初めての人にこれを言っても多分なかなかできないんですけれども、うん、最初にこんな風なものに作ってみたいという、こう、完成形がある程度、
うん、
なんか見えている、いれば、
うん、
逆に遡っていって、うん、こんな風に撮ろうとかできるんですけれども、
うんうん、
まあ、それは何回かそういうのを試行錯誤してやってみたら、なんとなく分かってくる話なので、
うんうん、
やっぱり最初はこう、まあ、なんか好きな写真集とか、
うん、
あるいは好きな古典だったりとか、
うんうん、
そういうのを真似してみたりとか、
うんうんうんうん、
でもいいと思います、
うんうん、そうね、だからなんかこう自分が撮ったものの中から、じゃあ、まあ、古典するしないは別として、はい、古典しようとした時にその展示できる枚数って限られてるわけじゃないですか、うん、
はい、
それとその今までいろんな人から聞いた感じで言うと、
うん、
その要は見に来た人がどうやって見ていくかとか、その順番だとかね、スノーさんちょっと一回切れてしまったのでもう一度行きますが、これまでなんかいろいろ話、古典されてる人とかで話を聞いたら、やっぱ見ていく順番とか、スノーさんが言ってたのは、うん、見ててアクセントの一枚みたいなのを入れるとかいう話もあったじゃないですか。
はい、
でそういうのを、こう、まあ、実際展示するわけじゃないにしても、そのアルバムの一番最初から見てた時にどう見てもらうかみたいなのも考えて作ってみるというか、まとめてみるみたいな
ね、うん、はい、そうですね、
そういうのを一回やってみるっていうのも、ね、
うん、
いいかなという気がしたんですが、はい、っていうかそういうのしようと思いながらちょっとずっとしてきてなかったので、はい、今回はちょっとちゃんと本腰を入れて、
うん、
まあ、これから多分もうちょっとすると忙しくなっちゃうので、そうなる前に一回やってみようかなとか思ってるんですけど、うん、でも行き当たるんだね、きっとね、やってみると。
はい、そうですね、あんまりこう風呂敷を広げてしまうと、
うん、
すごい難しくなって、なんか放り出してしまうと思
う。
本当にこう、まあ、テーマじゃあ選ぶどうするって言ったら、本当身近なものって言いますかね、
うん、
まあ、身近なものって出なくてもいいんですけど、
うん、
ものすごく それに、モチベーションを持てるもの、これが好きっていう、まあ、僕だと破壊師が好きとか、うん、
はいはいはい、
いうふうに、その時こうなんかマイブームになったものを一生懸命集める、
うんうん、
でなるべく短い時間、まあ、まあ、 3ヶ月とか半年とかでも構わないんですけども、うん、まあ、もし風景だったらやっぱり1年ですかね、
うん、
でそれがこうあの何年にも及ぶとちょっと、例えばカメラが違うとか、
うん、あ
の風景そのものも変わってしまうとか、うん、あ、まあ、あのそういうことで今度選びにくくなっちゃう、
うん、
でまあ1年か2年とか、
うん、
そういう感じで撮ったもの、
うん、
で選んでいく選ぶっていうかそういう素材があると非常にやりやすいと思う、
うんうん、例えばもっとざっくりね、
はい、
あのそれは極端な表あれだけど例えば外で撮ったものだけを集めるとか、
はい、
あの人撮ったものだけとか人が写ってないものだけと か, なんかすごいざっくりした感じでやるとか、
うん、はい、
いやどうなんだろうない
やそれはその人がどのぐらいどんなものを撮っているかっていう、うん、普段なんか撮っててすごくこうなんていうの偏りがあるというか好き嫌いがあって、うん、あのこうもうそれただ撮るだけでテーマになってる人もいれば、うん、なんかすごいバラバラでこうどうしようもないってあのまとめるのにすごい苦労するっていうのももちろんあると思う
俺多分その後者だなだほら好きで撮ってるって言ったらその墓石とか言ってましたけど、はい、墓地でっていうのはずっと言ってるじゃないですか、で風車はねずっとライフワーク的に撮ってるでしょ、
はい、 そうですね、
そういうのがないんですよね、
あ
その仕事以外で、まあ、あの特定のものを撮ってたりっていうのね、
まあ大体そのこう趣味でやってるような人のかなりの人がやっぱり、
うん、
まあ旅行に行ったから今回は、まあ、例えば水仙なら水仙だとか
あ
そういう感じなんですよね、
うんうんうん、
常になんか一つのものを、まあ、撮ってる人ももちろんいいんだけど、
うん、
やっぱり初心者の人はどうしてもそうなります、ね
うん
うん、でだんだんあの何年かやってるうちに、うん、あ自分が好きな被写体はこれなんだなとか、まあ、主に、まあ、あの風景との出会いとか、
うん、
あるいは人との出会いとかそういうのでこうそういうものを集中して撮るようになる人もいるんですけれども、うん、まあ、あの、ずっと最初の、こう、感じで、まあ、旅行に行ったらこれ撮りますとか、あの、祭りがあるから祭り撮りました。っていう感じでずっと終わってる人はもちろんいます。
うん、
で、まあ、それをね、こう、花になったり、南の島に行ったり、日本の、 あの地元の祭りになったりしちゃうともうちょっとそれはまとめきれないので
ね、だからなんかこう気になったものっていうか自分のこう触手に引っかかったものでこう単純に撮ってったっていうのが、うん、それを見返すことによってなんかこう、
はい、
何か一つのものを追っかけてみたりっていう風になる、うんうん、きっかけになるかもしれないしねっていう、
まあ、
そうです
ね、はい、まあ花が好きな人は当然すごい多いと思うんですけど、
うん、
まあ、だったら、こう、自分が いつも取りに行く場所の、
うん、
の花をまとめ、でまとめるとか、なんとか公園とか、
うん、
っていうところなら、そこの木でまとめてみるとか、
うん、
っていう方が早いですよね、
うん、
あっちの花こっちの花ってやってやっちゃうとやっぱりテイストが違ってくると思うんで、
うん、なんかこう的を絞ってみるっていう、うん、そのいろんなものを撮ってるにしても例えばじゃあ祭りだったら祭りだけのものを集めてみたりとかっていうことだよ ね、
うん
うん、実際でもそういうのって作業ってしてるの、まあ、スノーさん個展してるから、はい、その個展の作品をまとめるっていうのはあるだろうけど、はいはい、そのさっき言った墓地写真って、
はい、
まとめてみたりし
する、墓地写真はあの実はもうまとまってんですけどまだ発表するああの機会がないっていう、
あそうなんだ、もう、
はい、一応一回まとめ
整理してるんだ、
はい、
あやっぱするのねそういうの、うん、
そうですね、こう昼から夜からこう式を選んで、
うん、
撮って、うん、でまあまあ結局こう夜の方が面白いので夜中心 の写真になったんですけれども、うん、同じぐらい昼間の写真もありますよ、ね、全体で言えば。
あ、うん、そのまとめた時はまあ夜の方が多いくまとまったっていう、うん、まあ、それは見る順、その見てもらう順番とかも考えてまとめてやる。
そうですね、一応大体、
それ何点ぐらいで作るのがいいんだろうね。やっぱ5点ぐらいなイメージをするのがいいのかね。
ああ、さ、でもね、30点とかは大変ですよね。
ああ。
なんか、あの、でも、もし、メーカー系のギャラリーとかで、
うん、
審査に出そうとすると、やっぱり30点ぐらいって言われるんで、まあ、大体標準はそのぐらいなのかもしれないんですけども、うんうん、まあ、最初本当10点とか15点ぐらいで考えて、
うん、
うん、いいんじゃないかなと思うんですけど
ね。あ、10点とか20点の方がいいの、うん、30点って数が多いってこと？
いや、多いのは、あ、結局ね、相当素材にいろんないい、こう、素材に玉がないと。
ああ、まあまあ、そう。
30点選ぶのは大変です。あの、うん、どうしても多分似たようなものが出てくるし。
ああ、そっかそっか。
はい、
うん、そうか、的絞れば絞るほどそうなってきちゃうのか。
うん。
うん、いや、なんかほら、
はい、
普段こう、いっぱい取って、収めるのに半分にするとかそういうことしてるから、
はいはい。
枚数減らす方が難しいのかなとか思ったんだけど。
ああ。でも、まあ、仕事で取るの違う。
時間か。
減らすのは割、むしろ減らすのは、その、紙状なら早いんじゃないかな。
ああ、そうなんだ。
そうですね。
プリントしてないで画面上で減らすのは結構きついですけど、
うん、
プリントで減らしていくのっていうのは、あの写真を捨てるっていうことの抵抗さえなくしちゃえばあっという間ですよ、うん、割と。
へー、
うん、
そう。
まあそうですね、まあ、今プリントするのにまず選ぶのが大変なんで、
あ、
大変な時代なので。
確かにね、うん、まあでもそれプリントして選んでみるっていうのは、例えば30枚ぐらいをプリントして、そこから半分の15枚ぐらいでまとめてみるとか、
う
ん、
そういう
感じなのか ね、
ま
あ、そうね、
そ、どうしてもそうなると思いますけどね。
あ、あとはあれですね、なんかもう迷ったやつとりあえず、なんだ、 SD カードに全部突っ込んで写真を持ってって、うん、100枚とかボーンっていきなり、
あ、
100枚とか200枚とかボーンってプリントして見るっていう、
うん、
そうか、そうね。やっぱでも一回そこでプリントっていうのを入れることが、ある意味一回、ふるいにかけられる、いい、
ですね。
あれなのかもしれない、
ね。液晶で見るとやっぱりコントラスト強いし、
うん、
あと画面がでかければでかいと、
うん、
リアルに見えちゃう。
うんうんうん、
まあ、結局現物を人間の目で見てるのとほぼ同じ刺激になるので、
うんうん、
すごい刺激大きいんですよ、
うんうん
うん、だからこうアバターもエクボじゃないんですけど、あんまり良くないものでもよく見えていたりするっていうのがもちろんありますね、
うん
うん、だからプリントはやっぱりそれ、こうそういう余計な、こう、まあ一種の下駄を履かせてるのがなくなるので、
うん、
うん、シビアですね。
うん、
反射原稿って言いますか、
うん、そういう
ものは。
なるほどね。
うん、
まあでもそれもしかも L 版かなんかで出した時に、本当にいいかどうかっていうのは、またそこで、でっかい画面で見るのと違って、
うん、
プリントして、なおかつ L 版ぐらいのサイズで出してみたら意外と、その引っかかりがなかったとか、
うん、
そういうのも出てくるかもしれないしね、
うんうん、まあそうですね、まあ、L 版はちょっとちっちゃいかなって気はする。
2L ぐらい、
2L ぐらいが、まあ、欲しいかなって、うん、気はします、うん、
まあなんかそういう、まあそうだよね、一回プリントするっていうところで、そこで財布が傷むとか考えると、慎重になったりするかもしれないしね。やたらめったらにプリントしてもしゃあないしみたいなのね。そういうなんかワン工程を踏むことで、ちょっと自分の撮ってるもの自体にもなんか見えてくるものがあるかもしれないし、撮り方が変わるかもしれないしみたいなね、なんかちょっとそういうのをやってみてはいかがでしょうかという、はい、
そうですね、
てか自分自身やろうと思ってたっていうだけなんですけど、はい、まあ、それをすることによってちょっと自分の写真を見つめ直す機会にしてもらえたらっていうところで、うん、っていうようなことを、前に言ってたワークショップで やろうかなと思っていたんですが、
はいはい、まあ、
ちょっとそういうのも含めて、今のうちからちょっといろいろ考えてみていただけるといいかなと思いますので、
はい、
ぜひ、あ、そもそも順番は忘れてました。このみんなのワークショップかっこ仮のスタートはポートフォリオって何っていうところから始めなきゃいけなかったんだ。ポートフォリオってこう聞くようで聞かないようで、あ、まあ人によってそれぞれなのかな。ポートフォリオって言ったら、これ なんて訳したらいいの。
なんて言ったら、まあ、作品集というか、まあ、プレゼンテーションのための資料っていうことになっちゃうんですけれども、
あ、
うん、まあそういう古典なら古典とか、写真集なら写真集とか、
自分、
まあ、そうです、そうい
うの作品を、
人に見せる、
見てもらう
と、まあ、営業用資料っていう感じではありますが、
なんかブックとかいう言い方もしたりする、
まあ、言い方しますね、
うんうん、なんか自分のこういうの撮ってますっていう、その、
はい、
ポートフォリオなりブックっていうもの言われているようなものを作ってみるっていうことで、ぜひ今年のテーマとしてチャレンジしてみていただければということで、私もちょっとやってみようかなと思っていくつか作ってみて、また自分の撮り方を見つめ直してみたいなということで、またやってる最中にやっぱまとまんないやとかそういう話が出てくるかもしれませんが、はい、こんなことをチャレンジしてますということで、お聞きいただければと思います、
はい、
ということでちょっと短めではございますが、久々のみんなのワークショップかっこ仮、また続けていきたいと思いますので、また楽しみにしていただければと思います、はい、ということで、今週はこの辺にします。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと、
はい、小崎でした。
ではまた来週。